広報柳井2020年6月11日号。梅雨空にアジサイが映える頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。コロナ対策でマスクを装着しています。お聞き苦しい点はご容赦ください。目次、表紙、新型コロナウイルス感染症関連情報、2ページから5ページ。特集、土砂災害から命を守るために、6ページから9ページ。ピックアップ、10ページから12ページ。姿勢だより、13ページから19ページ。健康すくすく、20ページから21ページ。町の出来事、21ページ、24ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、7月の献血、市の人口、22ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、23ページ。山口フラワーランド、24ページ。表紙、担当は中原です。5ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2020年6月11日号、ナンバー329、市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。フードバンク山口へ平郡島特産品を寄贈。6月1日フードバンク山口周南ステーション、平郡東島おこし推進協議会森田修会長が平郡島で栽培したさつまいもへぐり丸と甘夏各100kg を特定非営利活動法人フードバンク山口今村力理事長に寄贈しました。いずれも収穫後未利用のまま貯蔵されていたもので、吉本興業株式会社と同社所属のお笑い芸人で地域おこし協力隊員の古谷隼人さん、芸名ブルボンの橋渡しによりフードバンク山口での有効活用が実現。寄贈された食材は6月中に県内60カ所の子ども食堂に届けられます。森田会長は、へぐり丸は皮が薄く料理しやすい、いろいろな料理方法で活用してほしいと。古谷さんは、へぐり丸も甘夏もどちらも収穫を手伝ったもの、とても美味しいので子供たちに食べて喜んでもらえたら嬉しいと話しました。市内で開催予定の行事等は、新型コロナウイルス感染症の状況により日程内容などが変更される可能性があります。事前に主催者によく確認しましょう。2ページ、新型コロナウイルス感染症関連情報5ページまで。事業者に対する支援制度、各種支援金等、新型コロナウイルス対策営業持続化等支援金、県事業、新型コロナウイルス感染症による売上減少等の影響が大きい県内の食事提供施設に営業維持のための支援金を交付します。1事業者あたり10万円、対象者以下のすべてに該当する事業者、県内の食事提供施設を営業する事業者であること、 県から休業要請した施設を営業する事業者でないこと、県内に住所、法人の場合は本店の所在地を有するもの、申請方法、県ホームページから申請書をダウンロードし書類に記入、押印の上必要書類を添えて原則として郵送で提出してください。申請期限6月30日火曜、米印、消印有効、提出先問い合わせ、米印、市内に住所地、法人の場合は本店所在地がある事業者が対象です。柳井商工会議所、電話 22-3731、 大畑商工会、電話 45-2414。 事業継続支援金、市事業、国の持続化給付金を受給し、その給付上限を超えた収入の減少額がある事業者に支援金を交付します。上限10万円、対象者、国の持続化給付金を受給し、給付上限額、法人200万円、個人事業主100万円を超えて収入が減少した事業者で、以下の条件を満たす事業者、法人、市内に本社本店がある、個人事業主、市内在住でかつ市内に事業所がある、申請方法、国の持続化給付金の給付通知書が届いた後、右のいずれかの方法で申請してください。1、電子申請、市ホームページの電子申請システムから申請できます。米印、可能な限り電子申請で申請してください。2、書面による申請、商工観光課備え付けの申請書類に記入押印の上必要書類を添えて申請してください。申請期限、令和3年3月31日水曜、米印、郵送の場合は必着、提出先問い合わせ、商工観光課、電話 22-2111、 内線364。労働者雇用調整支援金、市事業、国の労働者雇用調整助成金を受給し、事業主負担額がある事業者に支援金を交付します。上限50万円。対象者、国の雇用調整助成金を受給し、事業主負担がある事業者、市内に本社本店がある事業者に限る。申請方法、雇用調整助成金が給付された後、商工観光課に問い合わせてください。申請期限9月30日水曜、提出先問い合わせ、商工観光課、電話 22-2111、 内線360。異業種連携支援、市事業、交通事業者と飲食店との連携事業にかかる配送料について助成します。配送料の1/2、1回、上限1000円、対象期間7月31日金曜まで。利用方法、1、利用者からテイクアウト可能飲食店へ電話して注文し、受け取り時間などを聞く。2、利用者が店舗名と受け取り時間をタクシー事業者に伝える。3、タクシー事業者が受け取り時間に店舗に行き、代金を支払って利用者に配達する。4、利用者は受け取り時にタクシー事業者に代金と軽減後の配送料を支払う。問い合わせ、商工観光課、電話 22-2111、 内線363、3ページ。 支援相談窓口、持続化給付金申請サポート会場、予約制、持続化給付金の電子申請が難しい事業者のために窓口での相談申請支援を行う申請サポート会場が開設されています。事前申し込みの上、書類を準備して来場してください。会場、柳井商工会議所1階研修センター。予約方法、ウェブ予約、電話予約。電話予約は自動音声予約システムまたはオペレーター対応のいずれか。米印、予約時に柳井会場の会場コード3507が必要になる場合があります。電話予約、専用ダイヤル、自動音声予約、電話 0120-835-130、 電話予約窓口、オペレーター対応、電話 0570-077-866、 問い合わせ、持続化給付金コールセンター、電話 0120-115-570。 新型コロナウイルス感染症対策相談、予約制、柳井商工会議所に社会保険労務士等の専門家とのワンストップ相談窓口を開設し、雇用調整助成金の申請などに関する相談を受け付けます。また助成金申請にかかる社会保険労務士等への委託費の一部を助成します。問い合わせ、柳井商工会議所、電話 22-3731、 大畑商工会、電話 45-2414。 各種保険料、国民健康保険税の減免制度、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで保険料、保険税の納付が困難なときは、徴収猶予や減免を受けられる場合があります。収入や所得などを確認する必要がありますので、まずは相談してください。問い合わせ、電話 22-2111、 国民健康保険税、税務課、内線134、後期高齢者医療保険料、市民生活課、内線169、介護保険料、高齢者支援課、内線155。国民年金保険料、臨時特例措置、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少し、保険料の納付が困難な場合は、簡易な申立書を提出することで、保険料の免除、猶予及び学生納付特例申請ができます。対象、次のいずれにも該当する人、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した、所得が相当程度まで下がった、対象期間、令和2年2月分以降の保険料、手続きに必要なもの、1、年金手帳、またはマイナンバーカード、2、印鑑、辞書の場合は不要、3、所得の申立書、臨時特例用、4、学生は学生証の写し、または在学証明書、その他、失業や退職、事業の休廃止の場合は従来の免除申請もできます。一部免除承認の場合は減額された保険料納付が必要です。承認期間の保険料は10年以内に追納できます。郵送でも受け付けます。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、 内線 168-169。 4ページ、一人で悩まず相談を。新型コロナウイルス感染症は、健康や生活などに影響し、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。一人で抱え込まずに相談してください。問い合わせ、自殺に関する悩み相談、健康増進課、電話 23-1190、 DV 相談、制作企画課、電話 22-2111、 内線 470。 2つの手のイラストが添えられています。自殺に関する悩み相談窓口、表になっています。相談窓口、電話番号、受付時間の順に読み上げます。寄り添いホットライン、電話 0120-279-338、 24時間365日対応。命の情報ダイヤル絆、電話 083-902-2679。 火曜金曜米印、祝日年末年始を除く、9時から11時30分、13時から16時30分。心の健康電話相談、電話 083-901-1556。 月曜から金曜、米印、祝日年末年始を除く、9時から11時30分、13時から16時30分。心の耳電話相談、電話 0120-565-455。 月曜火曜17時から22時、土曜日曜10時から16時、米印、祝日年末年始を除く。 SNS 相談、寄り添いチャット、 QR コードが掲載されています。 QR コードを読み取り、 LINE で生きづらビットを友達追加して登録してください。月曜、火曜、木曜、金曜、日曜、17時から22時30分、受付は22時まで。水曜、11時から16時30分、受付は16時まで。表を終わります。DV 相談窓口、外出自粛や休業等が原因となり、DV 被害が深刻化する恐れがあります。遠慮なく相談してください。相談窓口、DV 相談プラス、電話 0120-279-889、 つなぐ早く、24時間受付。メールアドレス、https://forum.soudanplus.jp/mail、 メールフォーム、 SNS、 https://forum.soudanplus.jp/ja。 受付時間12時から22時。心の相談会を開催しています。要予約。日時、毎月第1水曜、13時30分から15時。会場、市保健センター。申し込み問い合わせ、市保健センター。電話 23-1190。新型コロナウイルス感染症の関連情報を市ホームページに掲載しています。市長メッセージ、特別定額給付金情報、事業者支援情報、感染症対策窓口など、日々状況は変わるため、定期的に最新情報を確認しましょう。 URLhttps://www. city-yanai.jp/。 QR コードとホームページの画面の写真が掲載されています。5ページ。新規感染者数は限定的となりましたが、再度の感染拡大を予防する必要があります。基本的な感染対策を継続するとともに、新しい生活様式を積極的に実践していきましょう。問い合わせ、健康増進課、電話 23-1190。 新しい生活様式の実践例。令和2年5月4日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議提言。括弧1、一人一人の基本的感染対策。感染防止の3つの基本。丸1、身体的距離の確保。丸2、マスクの着用。丸3、手洗い。人との間隔はできるだけ2メートル。最低1メートル空ける。遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ。会話をする際は可能な限り真正面を避ける。外出時、屋内にいるときや会話をするときは症状がなくてもマスクを着用。家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える。シャワーを浴びる。手洗いは30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗う。手指消毒薬の使用も可。移動に関する感染対策。感染が流行している地域からの移動。感染が流行している地域への移動は控える。帰省や旅行は控えめに。出張はやむを得ない場合に。発症した時のため、誰とどこで会ったかをメモにする。地域の感染状況に注意する。高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。括弧に、日常生活を営む上での基本的生活様式。まめに手洗い、手指消毒。咳エチケットの徹底、こまめに換気、身体的距離の確保、3密、密集、密接、密閉の回避、毎朝で体温測定、健康チェック、発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養。7つのピクトグラム、四角記号が掲載されています。外出控え、密集回避、密接回避、密閉回避、換気、咳エチケット、手洗いです。括弧3、日常生活の各場面別の生活様式。5つの場面があります。買い物、通販も利用。一人または少人数で空いた時間に。電子決済の利用。計画を立てて素早く済ます。サンプルなど展示品への接触は控えめに。レジに並ぶときは前後にスペース。娯楽、スポーツ等。公園は空いた時間、場所を選ぶ。筋トレやヨガは自宅で動画を活用。ジョギングは少人数で。すれ違うときは距離を取るマナー。予約制を利用してゆったりと。狭い部屋での長居は無用。歌や応援は十分な距離かオンライン。公共交通機関の利用。会話は控えめに。混んでいる時間帯は避けて、徒歩や自転車利用も併用する。食事、持ち帰りや出前、デリバリーも。屋外空間で気持ちよく。大皿は避けて料理は個々に。 対面ではなく横並びで座ろう。料理に集中、おしゃべりは控えめに。お酌、グラスやおちょこの回し飲みは避けて。冠婚葬祭などの親族行事、多人数での会食は避けて。発熱や風邪の症状がある場合は参加しない。4. 働き方の新しいスタイル。テレワークやローテーション勤務。時差通勤でゆったりと。オフィスは広々と。会議はオンライン。名刺交換はオンライン。対面での打ち合わせは換気とマスク。
6ページ、担当は堀です。10ページまで。特集、土砂災害から命を守るために、9ページまで。6月は土砂災害防止月間。本市では今年4月に組織改編により危機管理課を設置しました。今後も市役所、組織全体の防災対応力の向上と防災に対する市民の力のさらなる向上を図っていきます。いざ災害が起きた時でも市民一人一人がさまざまな事情を抱え、環境や状況も違う中でも支え合う、そのことを互いに誓い合う土砂災害防止月間にしましょう。問い合わせ危機管理課、電話 22-2111 内線491。上に柳井久我線の崩落、平成30年7月の写真が紙面上半分に載っています。下には与田地区市道小林線の冠水、平成21年7月と新城地区市道南広瀬山の口線の冠水、平成21年7月の写真が載っています。7ページ。本市では平成12年に災害時に向けて普段からみんなで助け合うことを目指す自主防災組織設立の取り組みを始めました。令和2年4月末現在で63自治会と組織率は市内全314自治会の 20% ですが、平成29年4月末の31自治会と比べ、近年その立ち上げが着実に進んできています。市では地域防災の要となる自主防災組織の設立準備から設立後の継続的な活動まで支援しています。避難体制づくり支援員を派遣する制度も始まります。まずは危機管理課に相談してください。適切な避難を心がけましょう。全国的に指摘されているように、コロナ禍の中、避難所は3密、密閉、密集、密接状態になる可能性があります。市などの情報発信を受けて避難する際には、まずは安全な親戚や友人宅への避難を検討してください。そのことが難しい場合には、災害種別ごとの適切な避難所に避難してください。また市では畳マットや非接触型体温計などの整備を進め、避難所における感染症対策を図っています。避難時はソーシャルディスタンス、社会的距離の確保、十分な換気の実施、健康状態の確認や手洗いの徹底などにもご協力をお願いすることになります。新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難について、 http://www.city-yanai.jp/site/covid-19/covid-19 http://19hinan.html QR コードが載っております。8ページ簡単譜柳井市防災メールに登録を。柳井市防災メールに登録をしておきましょう。次のアドレスに空メールを送信し、送信されたメールの内容に従って登録すれば完了です。市の防災情報がメールで届きます。柳井市防災メール、メールアドレス yanai@xpressmail.jp QR コードが載っております。簡単譜指定緊急避難場所と指定避難所の把握を。避難すべき場所は災害の種類によって異なります。指定緊急避難場所と指定避難所を市危機管理課各出張所連絡所や市ホームページで確認しておきましょう。大きな災害になると連絡が取れなくなる可能性があります。どこへ避難するのか事前に家族で話し合っておきましょう。指定緊急避難場所、指定避難所情報 https://www.citynai.jp/site/bousai/hinan.html QR コードが載っております。高汁地区体育館は避難場所として使用できなくなることに伴い、高汁地区体育館グラウンドの名称を高汁地区グラウンドに変更しました。並行に伴い柳井南中学校の名称を旧柳井南中学校体育館伊保の小地区グラウンドに変更しました。問い合わせ土砂災害全般、柳井市土砂災害ハザードマップなど土木課電話 22-2111-223 緊急避難場所避難所自主防災組織市防災メールなど危機管理課電話 22-2111-491 簡単譜災害危険度をいち早くチェックしましょう。気象庁ホームページでは以下の通り気象警報を確認できます。丸1大雨警報等の5日先までの早期注意情報、警報級の可能性を高中の2段階で提供します。2警報注意報の発表時に危険度の予想を色分けして提供します。3大雨洪水警報を発表時に危険度が高まっている場所を地図上に色分けして表示します。気象警報への問い合わせ下関地方気象台電話 083-234-4007 気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/jma/index.html QR コードが載っております。簡単譜土砂災害の前触れに注意。土砂災害は主に崖崩れ、地滑り、土石流の3種類に分けられます。次の前触れがあった場合には迅速な避難を心がけましょう。崖崩れ、急傾斜地の崩壊、雨水が染み込んだ斜面が急激に崩れ落ちる。前触れ、 崖からの水が濁る、崖に亀裂が入る、小石がパラパラと落ちてくる、地下水や湧水が止まる、地滑り、広範囲にわたり大量の土砂がゆっくりと移動する、前触れ、地面にひび割れができる、沢や井戸の水が濁る、斜面から水が噴き出す、家や擁壁に亀裂が入る、土石流、長雨などにより石や土砂を一気に下流へ押し流す、前触れ、山鳴りや立ち木の裂ける音がする、石のぶつかり合う音がする、急に川の水が濁り流木が混ざり出す、腐った土の匂いがする。簡単符、冠水した道路の通行は避けましょう。冠水した道路はできるだけ通行しないようにしましょう。やむを得ず通行するときには十分に注意してください。道路と水路の境が見えずに水路に落ちたり、冠水により見えない障害物につまずいたりして怪我をする可能性があります。簡単符、土砂災害や河川の決壊が発生したら、土砂災害や河川の決壊が一度起こると雨が止んで河川の水量が減ったり、土砂の崩壊が止まるまで対策を取ることができません。そのような箇所を見つけたら無理に近づかず市へ連絡しましょう。問い合わせ、土木課、電話 22-2111、 内線221から224、休日夜間、電話 22-2116。 9ページ、自らの命は自らが守る意識を持ち、自宅の災害リスクと取るべき行動を確認しましょう。ハザードマップポータルサイトはこちらから検索できます。QR コードが載っております。流れ図になっております。避難行動、判定フロー、あなたが取るべき避難行動は、スタート、ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認し、印をつけてみましょう。ハザードマップは浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こる可能性があります。家がある場所に色が塗られていますか？はいといいえに分かれています。いいえ、色が塗られていなくても周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、市区町村からの避難情報を参考に必要に応じて避難してください。はい、災害の危険があるので原則として自宅の外に避難が必要です。例外として、浸水の危険があっても、1、洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れの高い区域の外側である、2、浸水する深さよりも高いところにいる、3、浸水しても水が引くまで我慢できる、水、食料などの備えが十分にある場合は自宅に留まり安全確保をすることも可能です。土砂災害の危険があっても十分堅牢なマンション等の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安全確保することも可能です。ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？はいといいえに分かれています。はいの場合、安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい、警戒レベル3が出たら安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえ、警戒レベル3が出たら市区町村が指定している 指定緊急避難場所に避難しましょう。いいえの場合、安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい。警戒レベル4が出たら安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえ、警戒レベル4が出たら市区町村が指定している指定緊急避難場所に避難しましょう。図を終わります。土砂災害から命を守るためにを終わります。10ページ。